ガバイラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にヒードリンキング投稿を楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ママと
オネストと
クリンティです。
というわけで、はい、第149回、9月10日、2013年9月10日の配信となりますね。
9月になりましたと。
なりました。そして、あることが決まりました。まあ、ちょっとそれは、おいおいということで、いいでしょうかね。
うん。
はい。
まあ、僕の完全な、あれなんですけど、昨日本当に屋形船乗ってまして、屋形船に、しかも浴衣で行ったんですよ。
あ、そう。
皆さん、お二人とも浴衣でなんか外出たりとかしたことありますか？
しばらくないですね。
浴衣超面白いですね。
面白いですね。
可動範囲がめちゃくちゃ狭くてね。
あ、そういうこと？
全然進まねえみたいなね。
浴衣って、でも、あれじゃない？旅館に行った時に。
あ、着るね。なんか、そういう、羽織るよね。
そもそもね、お家に今浴衣がないですね。
そうだね。
ああ。僕もなくて、でまあ、仲いい同僚が、今年着ることになるから買おうぜとか言い出して。
今年着ることになるから。
いっぱいなんかそういうとこ行こうぜって話をしてて、買ったけど、行ったのが昨日が初めてだったけど、9月過ぎてるっていうね。
まあ、何普通よくね、花火大会とかそういうところで来てる人が多いですよね。
それもちょっと行ったりはしてたんですが、その時浴衣で全然なくて。やっぱり浴衣で一回くらい夏歩くといいですなと思って。で、一人でいるとめちゃくちゃやっぱり、あれなんですよ。ドア出る前とかに、チェックするとめちゃくちゃ入念だね。なんか俺間違った着方してねえから、これ大丈夫だ
ね。
これ一般公開しちゃって大丈夫な感じかなと。
なるほどね、あ、確かに確かに。
合わせ鏡とかして後ろの帯とかもめちゃめちゃチェックして、大丈夫かなと思ってガッて出たら、もうスースーするし、めちゃくちゃ歩くの遅いしで、早く合流したくて。合流した先も、もう完全に楽しかったですよ。
まあ、確かにね。それは分かる。
複数人浴衣で来る状況なんで。はい。
なるほどね。
まあ、そんな、僕がそれをやってる最中に、まあ、とっても大きなことが決まったわけですね。
そんな深夜まで行ったの？
結構、いや、深夜というか、朝だった、
あれ3時だからね、あれ。
まあ、非同日ということですが、
はい、
まあ、その話は置いといてですね。
はい、
あんまりこうネタ言っちゃってまた本日さん、またあれなっちゃう。どんどん言ってくって回が確かありましたね。
はい、ありましたね。
グリンティさんが。
ジブリの回ね。
ジブリの回ね。
でもまだ宮崎駿が辞めるって話はまだやってないですよね。
そうですね、ジブリ。ジブリ来るかと。
そのニュースにした方がよかった。
それ来たら多分僕がね、いやーちょっとね、風立ちぬ見ましたよとか、そういうこと言って、どんどん、崩していっちゃうっていうかね。
まだね、ジブリはもうやらない方がいいっていう。
はい。まあ、ちょっと僕は優しいので。
ありがとうございます。
ネタに関しては、すごくほとんど着手せずにですね。
はい。
まずお便りが来てますので、そっちを読もうかなと思います。
はい。
よろしいでしょうか？はい。まず一通目。駆け上がりラジオのお三方お久しぶりのロニです。はい。
お久しぶりです。
ありがとうございます。
はい。
一年ぶりくらいですかね、ロニーさんから来たの。
そうですね、久しぶり
だ。第148回を聞きました。はい、福島原発の現状をはっきり言って知ることが怖いです、うん。現状もそうですが、日本の国や政治に対しての不信感がさらに強くなってくるからです。本当のことを国民に隠すというのは、アジアの国の特性ですか？
うん。
これはまあ日本に限らず。どうですかね、中国、韓国とか北朝鮮がどう、ね、いろいろやってますよっていうのもあるけど、日本もじゃあどうやねんと。いう話になってくるってことですね。
うん
うん、はい。他の国に対しても隠しているので、協力を頼めないんじゃないですか。隠していても調査すれば分かっちゃうんですけど、全部、明けっぴろげにしてはダメなんですか。どうなる日本。あと、馬場さんの昔話は大変面白かったです。
お
はい。あれですね。カチカチ山のやつですね。
うん、はい、
はい。特に最初のグリーンティーさんがふんぞり返ってしまうところです。
これカチカチ山関係ないですけどね。
関係ない。
これあれでしょ
昔話関係ない。
そう。
グリーンティーさんの昔話みたいな。
バランス、いや、これバランス取れていいんじゃないですかみたいなところの話でしょこれ。
あ、そうそうそう。
はい、どっから声出たみたいなね。マイルドになってきたのはディズニーの影響もあるかもしれません。 ああディズニーでは人魚姫も死にませんからね。
うん。
それを見てる子に、海の木図となる人魚姫や、呼びたくないのではと思いました。
うん。
確か泡になっちゃうんでしたっけね、人魚姫って。
そうだね。
あ、そうそう、カチカチ山の話で、火打ち石がカチカチなって、あれはカチカチ山だからと言って、その後、薪がボーボー燃えてるのに、対し、あれはカチカチ山に住むボーボー鳥だというくだりがあります。付け加えておきますね。
うん、そんなあったんでしたっけ。
確かに、カチカチなってることに対しては、あれはカチカチ山だからだよとか言ってるんですが、
そうそう
そう、その後ボーボー燃えていて、
そうそうそう、
これなんやねん
って。って
そうそうそう。これはとかいう風になった時に、ああ、ボーボー鳥だよっていう。
まあ説明できるように用意はしていたんです
ね。そうですね。2回聞かれるだろうなと、うん。前半と後半2回聞かれるだろうなと思って用意してたんでしょうね。
なかなかね、救援対応ができているという、ね。
救援対応できてる。なかなか
いろいろ。素晴らしいウサギじゃないですか。
ウサギ、多分初めてちゃうなっていう感じがしてます。
何度かやってますね。
何度か。同じ手か。
してでね。はい。ではこれからの配信も楽しみにしてます。お休み前に送信。
はい。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。ありがとうございます。まあなんか、バランスの取れた回だったなと思いますね。ちょっと、最初はシリアスな話、そして昔話の話。うん、
そうですね。
駆け上がりラジオ。うん。うん、
まあ、なんていうの、今日の話にも繋がるところもありましたし、その前半に関しては
、
ね。
あ、そうですね。うん、
はい。
うん、まあちょっと今日の後半がどうなるのかっていうのもありますが、それを楽しみにしながら。
え？
なんか変なこと言いました？
いえいえ、どこに何も。
ね。うんですね。はい。うん、はい、もう一つ目行きましょうか。
はい。
世の中は怖いもので満ちている。という、これは Gmail でいただいた感じ。え、Gmail じゃないか。
Gmail ですね。Gmail に行きました。
うん。
はい。
ありがとうございます。かけらじの皆さん、こんにちは。取りためた、海外ドラマの録画が、ハードディスクレコーダーの容量を圧迫してきたので、1.5 倍速で消化しています。カイエです。
はい。
よかった。かけらじを 1.5 倍でやってるっていうわけじゃなくて、
うう
海外ドラマを 1.5 倍で紹介してるんです。
そういう人もいますけどね、かけらじを 1.5 倍速で。
ああ、
そうですね。はい。
そうですね。
うん。
なんてやねんとかいうツッコミが早い。まあ、テンポはいいんじゃないですか。
そうだね。
無音をなんか勝手に消すソフトとかありますよね。
ああ。
ちょっと2、3秒沈黙とかがあったりすると、もうそれ繋げちゃうっていうソフトがある。
あ、そうなんだ。
っていうのを、どっかのポッドキャストの人が言ってたような気がしますね。
まあ、便利ですけどね。
それうちでやったらもう果てしないことになっちゃうけどね。
果てしないことになっちゃいますけど。
まあ、無音ないよね、基本。
あ、まあまあ、そうか。
これ、音亀さんかな？
うん。いや、確かに、ね。
言ったような気がします。
二人でやってたら無音は多いけどね。三人でやってたら誰か喋るからね。
確かに、早いものでは無音多いかもしれない。うん、
あとも、あーとかなんかちょっと謎の声が入ってたりとかするからね、その。
無音そう、無音。
沈黙あんまない。
無音が良かったりするからね、逆にその、
そう
ね、空気感として、
ね。その、はい、間がね。
そう。うん、
絶対ホネストさん何言っても、あ、なるほどね、みたいな感じで絶対合図中ってくれるから、沈黙はないですね。
そう。あ、ほとんどないかもしれないね。
無視かよみたいなツッコミあんまりしたことないですからね、我々の中で。
まあ僕はありますからね。
ホネストが拾ってるから、ホネストがそうなった時に、僕ら二人が拾わなかった時はもしかしたらあるかもしれない。
てんでてん、あれみたいなやつ。
え
あれ聞いてますみたいな。
まあ、そういったのも今日どんどん入れていきましょうということで、はい、今年は異常気象で猛暑や豪雨と大変ですね。
うん、
私は雷恐怖症などでこの時期とても辛いです。
ああ、なるほど。
あるある。車の中や大きな建物のような安全な場所にいても、ひどい時には震えや発汗、吐き気がしたりと、なかなかの症状が出ます。
あらあら。
これ怖いですね。
怖いですね。
吐き気と汗が出る。
そこまでだと、ちょっと辛いところはありますね。
そうですね。雷って何が、光る部分なのか、それともその、音？
音じゃない？あ、でも光もやっぱり恐怖症になるのかな？
うん、セットで来る、あの感じ。うん
だから、光った後に音が来るから、もう光った時点で、そうそう。
やめて
ああ、ぐるぐるぐるっていう、その、必ず来る恐怖感。
うん。
があるんじゃない？やっぱり。
あとなんか、遠くで鳴ってる時の雷ってなんか、ゴロゴロ、ゴロゴロだけど、本当に超近くの時って、なんか、みたいな、そのサードの、
あ、なるなる。
みたいな、あの、
くるくる。
普通の音じゃないんだよね。
うるさいしね。
単シンプルにうるさいんでね。
うんうん、そう。
おい、やめてくれみたいな。 感じになりますと。
そうだね。
なんとか克服したいのですが、全くいい方法が思いつきません。ウィキで、雷恐怖症を調べると克服方法が書いてありましたが、最も効果的な治療法として、雷雲に身をさらし最終的には体勢をつける
などと
かなり無茶な方法しか載ってませんでした。
死ぬでしょ。
それ野ざらしでその俺はここだピキピキゴローみたいないうのを何回かやることによって
そうもう
影響になる。
もうなんかあれじゃない、昔の大河ドラマみたいな。
ああ
人がゴロゴロ
俺はあいつに勝つみたいな。
そうそうそう。
何か方法があれば我々も、なんか。
もう絶対にここは安全だっていう、なんていうのね、そういうのをこう自信を持つことみたいなね。
そう、
家の中とか。
だから雷の自分は何が怖いのかっていうのを分析するところからかもしれないですね。
まあ、その音とかね、
迫ってくる感じが怖いのか、うん、それとも音だけが怖いのか、
ああ
光が怖いのかによって、はい、多分対処の仕方っていろいろあると思うんですよ。
うん、耳塞いでも結構大きな音だから、まあどうすればいいんだろうね。うん、
そういう場合はあれじゃない、このノイズキャンセラー的な、あれ無理か。
あとはあれですよね、まあ、なんかスーパーとかそういうとこに入っちゃうとかね。
ああ。
もう、そうすると、スーパーとかの中とかに入っちゃうと、もう、そう、スーパーの中の音楽とかさ、そういうので、
かき
消されるじゃないですか。そう。
世界で一つだけの花とかを、
その、インストゥーメンタル的なやつがね、
インストゥーメンタルに書き換えたような音楽が、もっちゃり音楽が流れて
る。イオンね。あるある。
うん。
まあ、そんな方法しかないです、うん、ということですが、皆さんは何か恐怖症はありますか？高所恐怖症の人は結構多いですよね。私の友人は忘れ物恐怖症が、恐怖症らしいです。
うん、
家から出るとき、食事を して、店を出るとき、電車から降りるときなどに、忘れ物がないか何度も何度も確認してしまうとか、
うん、
ネットでチラッと調べただけですが、本当にたくさんの恐怖症があって面白いです。
うん、
色ボタカオスのネタにどうでしょうか。まあ、深刻な方もいらっしゃるので、あまり興味本位なことは言いませんが、克服を、方があったら合わせて紹介してくださるといいかもしれません。ではでは、新しいパソコンから送信。
うん、
買ったんですね。
おめでとうございますという。
恐怖症ね。
恐怖症、
忘れ物恐怖症って多分さ、自分の過去の経験から来てるよね。これは
なんか財布落としたことがあったりする人。
そう
ですね。
携帯落としたとか、クレジットカード落としちゃったとか、それでなんかすごい自分の身に不安を抱えるその種ができちゃうと、それ以降ずっとその恐怖症になっちゃうみたいなさ。
うん。
僕大学受験の時に、1日と2日、推薦入試があった時に、1日目受験票をその忘れてきまして。
ありましたね、そんなこと。
あれちょっと本当に、でも、あれはトラウマにはならなかったですよ、なぜかね。
まあ、
なったらなったで、みたいな。
受けられるもんね、多分ね。
多分なんとかする方法あったと思います。いや、でもその時忘れたっては分かった時の、ちょっと、ねえ、時の僕の顔を見たら多分ね、多分笑ってまうと思いますよ。
でも、落とし物は、僕もちょっと顔面蒼白になることはありましたね。その、学校から帰ってきて、いつもこう、うん、このポケットに自転車の鍵を入れてたのに、そこになくて、
あ、
やばい、自転車の鍵落としたみたいな。うわー、みたいな時はありましたね。
なるほどね。まあ、結構可愛らしいですね、皆さん、学生時代の。
グリーンティーさんは、可愛らしくない、
可愛らしくない、
可
愛らしくない忘れ物も結構あったりするんじゃないかなと思ったんですけど。いや、財布とかね。
財布は、あ、でも財布一回だけあるな。うん、でも一回だな。しかも会社の中に忘れたから、それは特に。
ああ、たまになんか内線かなんか急にかかってきた時に、あ、お疲れ様です、〇〇です。もしかしたらそこに僕の財布ありませんかねとか言って、電話かかってくる時あるね。うんうん、
俺あれだわ。定期。
お、
定期を買ったその日になくしたことがあるわ。
なんて。
大な。
いや、なんかね、ポケットに入れて、で、ポケットにね、携帯と一緒に入れてたわけよ。で、携帯をなんか取り出したり、こう、戻したりとかしてるうちに、無意識に落としちゃったみたいなのね、どっかに。
無意識っていうか落とすでしょ、それ。
そう。で、帰ろうと思って、なんていうのかな、駅から帰ってくる途中でこう、ないことに気づいて、で、探したけれどもなかったから、その日におうちに再発行に行きましたけ なんで、そう、なんでなくしたのって言われましたけどね。駅員から。
そらそう
だ。まあ、それはシンプルに聞きたくなりますよね。え、当日でしょ即日になんでみたいな。
いや、恥ずかしかったですけどね、それね。
でも、あんまりそんな、衝撃的な忘れ物とか落とし物はないな。
ないっすね。
まあ、忘れ物に限らず、その、要は、対人恐怖症ですとか。
ああ、まあまあ、あるだろうね。
まあ、雷は怖いっすよ、でも。どうしても雷が鳴ってる中帰らなきゃいけないこととかあるじゃないですか。
あるね。
もう、本気で嫌ですからね。
普通に嫌ですね。恐怖
症だろうな。
僕あれですね、忘れ物恐怖症にめちゃくちゃ近いんですけど、ドア閉めたかな恐怖症みたいな。
ああ、それみんな持ってるよね。
鍵をかけたかなとか、そういうこと。
かけたかな。
あ、そう、エアコン消したかなとかね。
あれ、電気消すの忘れたような気がするとか、エアコンつけっぱなしだった気がするみたいな。
それはね、俺でもちょっとあるな。でも、
これただの、
毎回確認するようにしてるからね。
そうですよね。やっぱ出る前
に。恐怖症というよりは、まあ、
あるあるネタですね。
そうそう。まあ、ちょっとした不安だよね。
まあ、エアコンとか電気だったら、まあ、なんとかなるんだけど、アイロンとかだとちょっと、本当にやばいなって思うんだよね。
でもさ、思うんだけど、うん、アイロンかけてる直後に出かけることってあんまないよね。
アイロンかけたやつを着るからね、なぜなら。
そう、急いで、あ、これしわくちゃりやーっていう時があったりすると、そういう場合があるかもしれない。っていうのは過去にあったから。
過
去にあった。まあ消してたんだけどね、ちゃんと。
いやーね、火事になる可能性ありますからね。
そう。だ火元は怖いよね。電気だったらまださ、うん、まあ、電気代が高くなるだけかと思うけど。
さすがにさ、火つけっぱで出てくることとかってないと思うんだよね。
まあないだろ
う
ね、
うん。そう。でもなんかコンセント差しっぱつなある可能性があるからさ。
コンセントから発火するとかいう例もたまになんかニュースになったりするので、あんまりその配線周り、その辺はなんか忘れるっていうのとちょっと違いますけどね。
掃除はこまめにね、しないとダメ。
そういうのした方がいいなーって、はい、思います。
はい。
そんなところでしょうか。
はい。
うん。
ちょっとまあ超えてますけど、まあ、もう一ついきますよ、ツイッターのあれは。
ツイッターもちょっと行ってみますか。これまあ普通のお便りって感じじゃないですけど、ちょっとまあ、いただいたので、DY さんという方からリプライいただいてますので、ちょっとこれも紹介したとこうと思います。かけらじの148回目を聞かせて、聞いていたら、カチカチ山が聞きたくなって探してみました。あるもんですね。そして僕が、子供の頃を聞いていた話とは変わっていることが、何個かあったと。
うん。
おばあさんが、おばあちゃんを、食べちゃうのはまずいってことになったんでしょうね。ということで、なんか動画のリンクもあったんで、ちょっとこれ後で見てみようかなと思うんですけど、もうなんか、平和なパターンだとおばあちゃんが、ポーンってなって寝込んじゃうだけ。
うん。
うん、うん、うん、うん。
でも実は、ババジルをとかってすごい、えげつない話を楽しそうにしてた。ママさん、ちょっと、そういう趣味なんですかっていう、ふうに思われたりする方もいるかもしれないんですが、まあ決してそんなことはないですよっていう。
そうですね。
これもまたちょっとここで、訂正しておこうかなと思います。はい。
はい。
すごいね、周知徹底がね。
あとからの、あとの会議でフォローするってね、一回聞き直してみて、あ、ちょっと俺僕、ちょっと怖い話してるな、これ、ってなって、不本意だな、と思って。
まあ、そういうことありますよね。
そういうのは、よ
く回、別に、ね。
そうそう、別の会でフォローできるんだよ、っていうことですね、うん。
そうですね。
はい。
はい。
じゃあ、ちょっとお便り時間過ぎちゃったってことですから、はい、早速、コンテンツの方のね、説明に、はい、いきたいと思います。
はい。
はい。かけらずタイムズ、ホネストさん、何でしょう？
今日はですね、まあ、せっかく、こう、ママさんが、ね、オープニングトークで黙っておいていただいたのでですね。
まあ、ここで。超我慢しました、これ。うっって 出ちゃいそうだ。
まあ、言いたくなる気持ちは、まあ、皆さん一緒だと思いますので、このかけらじタイムズで放出をしたいということでですね、まあ、2020年、ね、オリンピック東京開催が決定しまして、もうこれ今日にでもね、配信ができたらいいんですけど、まあ、ちょっと、数日日があるんですが。
まあでも近い方ですよ、いつもに比べれば。
まあね、駆け上がりラジオとしては近い方だと思いますが。はい、この、まあオリンピックが東京開催決定決まったというところなんですが。
はい。
まあいろいろメリット、デメリットというところがね、いろんなところで騒がれております。まあそれについて今日はね、ちょっとお話をしてみようかなというふうに思います。
はい、もうまさにタイムリー。
うん。
うん。
タイムリーかつタイムリーという感じ、ね。
そうですね。そうですね。
そんな言い方をホネスさんが前にしてたような。
タイムリーかつタイムリー。
何々かつた何々みたいなね。
何々かつ何々。はい。
そう、聞き間違いでそういうことが起きたことがあったんで、ちょっと、聞こえてしまったんですが。
はい。
はい。
そんなオリンピックの話です。
はい。伊藤隆夫さんはグリーンティーさんですね。
はい。まあ、今日科学的なね、お話の方をさせていただこうかなと。
ああ、まだ出てきたね、そういう感じの。
そうです
けど。緩い科学者みたいな。
まあ、多分ね、あんま聞いたことない話を今日はする感じになるかと思いますが、まあ、一言で言うと、マイクロキメリズムというね、言葉を。
初耳ですね。
はい。これウィキで検索するとなんか妊娠した人みたいなの絵が出てくるんですけど、
はい、
まあ、なんていうの、まあ、それは一つの、なんていうの、きっかけであって、まあ、それ以外にもいろいろな例があるということなんですが、まあ、本編に入ってからね、話した方がいいと思いますんで、まあ、まずはオリンピックの方を楽しんで、その後こう。
なんであえてそういう、はい、前半のあれを言ってるのみたいなね。
まあ、オリンピック私もね、話がしたいなと思うので、まずはね、オリンピック楽しんだ後に、こちらの話をやっていきたいなと思います。
はい。
はい。
ありがとうございます。
はい。
では早速、参りましょうかね。
はい。はい。2020年、オリンピック東京開催決定ということでね。
おめでとうございます。
まあ、今日は、
ありがとうございます。
ブラボー。
まあ今日はその話を中心にやっていきたいと思うんですが、2020年って英語で言うと2020なんですね。
はい。なんで言ったのかわかんないですけど。
うん、いやいや、こう、開催決定の時のね、読み上げる人の、こう、スピーチを聞いてたら、ずっと2020って言われるんで、ああ、そう、ああ、やっぱ2020だからな、とか思いながら、聞いてたんですけど。
7年後っていうことか。
恋をしたーっていう感じで歌ってるかも。
それまたね、古い感じの
普通のオリンピックだと思っていたのにみたいな、ちょっとオリンピックを混ぜてくる。
しかも多分その年オリンピックやってないよね。
あれ ?1993 でしょ、
うん、
?4 の倍数じゃないからね。
そうだね。
すいません。
ね、1993年ではなく2020なわけですけれども。
はい。
まあ、アルゼンチンブエノスアイレスでですね、開催されている IOC 総会というところで、まあ、東京は最終的にイスタンブールとの一騎打ちになりまして。
まずでもその時点でちょっとびっくりしましたね、私。
まあね、うん、どこでしたっけ、マドリードでしたっけ、
はい、
落選したんですよね。
あ、最初ね。
前に。
そう、一時、
決選投票
のところでね。なんか、
落ちちゃったということで。最終的に東京とイスタンブールで一騎打ちになって、最終的に東京2020ということで、うん、見事勝利を収めたというところでですね、うん、なんと56年ぶり、まあ1964年から考えると、うん、実に56年ぶり2度目の東京オリンピックが開催をされることに、収録日ベースで言うと、今日の朝決まったという。
今日の朝、でも今日、今9時、10時ですか?だからもう。
10時ですね。
ちょいもうニュースワンサカやってるってことですね。
ワンサカやってます。
ね。はい。
ちょうどワンサカやってる最中に、我々もワンサカやる。
ワンサカやると。
まあそんなお話ですけれども。はい、まあこれも朝、だいたい3時過ぎぐらいからね、始まりまして、だいたい5時ぐらいに、はい、東京オリンピックが決定と、いうところでございました。
うん、
まあ、それにあたってね、実はだいぶ昔からですね、東京オリンピック構想というのがございまして。
はい。
もともとは2009年から始まっております。で、2009年の時点では、2020年、夏季オリンピック東京ね、開催の構想ではなく、
うん。
2016年の方ですね。
うん。
2016年夏季オリンピックの開催地と、いうところの、まあ、招致に向けてですね、東京はずっと頑張っていたわけなんですけれども。
やってましたね。
はい。うん、まあ、これが3年前、4年前ですか。4年前ね。10月に、リオデジャネイロに決定をしたと。2016年。うん、東京は 2回目の投票で敗れてしまったというような背景がございました。はい、ね。で、まあそこから、じゃあ次は2020年に向けて、頑張ろうぜと、いうふうに言っていてですね、まず広島と長崎がですね、広島長崎オリンピック構想というのを表明したんですね、2009年に。
あ、そんな話もありましたね、確かに。
うん、平和の意味も込めてっていう、コンセプトですかね。
表明したんですが、2009年12月にですね、国際オリンピック委員会より、却下されました。
却下。
却下されるなんてあるんだと思うね。
逆に、却下されたっていうことなんですか、うん、
却下されました。うん、ダメって言われたんですね。で、2010年1月15日にですね、長崎が立候補を断念し、広島市が単独で広島オリンピック構想を表明したんですって。
うん。
実は、2010年
に。却下されたのに。
はい。
はい。
で、広島のところで言うとですね、2011年4月、それから1年ちょっと後、うん、4月にですね、広島市長選挙で、招致反対を訴えて初当選した、広島市長松井さんがですね、広島オリンピック構想を正式に断念と。
まあ、それでもそういうことだったのね。
まあまあ、市民のね、そうそう、うん、市民の反対もありつつ、その、招致反対を訴えて当選した市長が、改めて正式に、広島ではやりませんと、うん、いうことをやって、まあ、正式に断念しました。で、その2日前、4月14日だったんですけれども、うん、4月12日にですね、東京都知事選で再選した石原慎太郎さんが、うん、2020年は、東京を立候補しますと、
うん、
いうところを表明してるんですね、
うん。
だからちょうどいいタイミングで、2020年東京頑張りますっていうタイミングと一緒に、その広島オリンピックやめますみたいな話になったと、
うん、
いうような、実は背景があって、まあ3年4年前ぐらいから、このオリンピック構想というのはずっと続いていたと、うん、いうところでございました。うん、で、2011年、というと、
うん、
地震、ま
あ、震災のあった時なんですね。
うん
うん、震災のあったちょうど、1ヶ月後ぐらいに、オリンピック立候補の意欲を表明しているというところで、まあ、これも後ほどね、そのメリットデメリットというか、ちょっと不安要素のところで、取り上げるところでもありますけれども、
うん、
まあその、原発の問題であるとか、まあそういったところがどうなのかという話もありつつですね、2011年からずっと、話が続いてきたわけなんですね。
うん、
いろいろこう、東京マラソンとか、まあそういったところで、招致をこうずっと続けてきたというようなところで、進んでまいりました。そして、まあ、間のところ全部読むとね、僕の時間全部なくなっちゃうので、最終的に2013年ですね、ずっとこの夏始まる前ぐらいから、まあ、東京都知事がですね、猪瀬さんに変わった後もですね、引き続き、その、2020年、オリンピック東京招致という形でずっとやられていたわけですけれども、
うん、
最終的に、9月8日ですか。
うん、
まあ、収録ベースで言うと今日なんですけれど。
はい。
まあ、最終的には、東京に、見事決まったと、いうようなところでございます。で、うん、まあ、この速報はですね、実は、LINE なんかで安倍総理がですね、首相官邸のアカウントで皆さんに発信をしたとかですね、まあ、そういうようなこともあったらしいですよ、今朝は。
LINE で。
うん、LINE の首相官邸公式、アカウントでですね。その、フォローしてる人に。
相当やりたがってますけどね。
やりたがってるでしょうね。うん、まあ、まあ、そこで呟いてですね、朝5時に、皆さんにその速報をお伝えしたと、うん、いうようなところで、あったわけなんでございますけれども。
うん、まあ、これやっぱり、
うん、
滝川クリステルのおかげっていうことになってくる。
まあ、それもあるかもしれないね。
おもてなしと言ってましたからね。
うん、
そうそうそう。
ありがとうございますってことですよ。
本当ですよ。まあそういった意味でいろんなね、東京招致に向けてのイメージムービーとかですね、いろいろ作られてたところもありますけれども、
うん、
まあそういったところで、まあ決まってよかったねというようなところが、まずはありますと、
うん、
いうところでございます。うん、 で、一応、まあ、細かく言うとですね、競技会場なんかも新しく、こう、建てるところと、昔、作ったものを改装するものと、まあ、いろいろ、あるわけなんですけれども、新設で作られるものがですね、1,2,3,4,5,6,7,8,9、まあ、9個ぐらい今、検討されていると。
うん。
それはスタジアムとかそういう競技場みたいなものですか？
競技場が作られるというおいうようなところもあって、まあいろいろお金が出るところもあるんですが、まあそもそも東京でオリンピックをすることによってどういうメリットがあるのかと、
はい、聞きたい
おいうところでございます。
うん。
で、一応メリットとして挙げられているのはいくつか代表的なものを挙げます。まあ皆さんももうお分かりかと思いますけれども、いろいろねニュースでやってますから。
うん。
一応まあその一番のメリットというのはまあ国際都市東京としてのイメージアップというところがあるかと思います。うん。まあこれはオリンピック開催される時期ですね。2週間の間、もう全世界の報道機関の一面のトップがもうこの東京オリンピックと。お湯話題になるわけですし、あとはまあテレビの報道とかね、まあ番組オリンピック特番なんかも全国各地で、あ、全国じゃないですね、全世界、
うん、
各地で行われるわけですから、東京都はどういうところなのか、そして今の東京の現状はどうなのかというようなところのその風景をね見せたりとか、まあそういったところもまあ世界に発信ができるというようなところがあって、かなりのイメージアップにつながるでしょうというところが一つあります。
うん、
で、あとはそのお金の面ですね。まああとはインフラの面というようなところがありますが、その観客とか来ていただいた海外からいろいろこうオリンピックを見るために来ていただいたお客様の移動手段としてね。まあ、地下鉄とか、あとは新たな路線とかね、が必要になってくると思いますので、まあ、そういったところのインフラの設備の投資が増えてですね、その設備の、まあ、建設が一気に進んでくるというところになります。で、ここの予算はですね、この2020年東京オリンピック構想において、まあ、自分たちのところに東京で、オリンピックやってくださいよ、東京はこんな用意がありますよというのを IOC に提出するときに、もうすでに3000億ぐらいですかね、ありますせみたいな話をしたんですよね。
なんかキャッシュですぐ使えますみたいな話してましたね。
3000億はすぐできますせみたいな。まあそんなことを猪瀬さんが言ってですね、おーおー、それぐらいあればまあまあ十分だなと、こういうような判断も受けていたようですが、まあそこから、国と都が予算を負担することになると。なるんですが、まあ、東京都民というかね、にしては、インフラが整うので、まあ、交通の便が良くなるというようなところがあるというところですね。で、あとは観光客が、東京にかなり、まあ、流れてくるというところがありますので、まあ、ホテルをはじめですね、多くのお金が東京で消費をされると。まあ、消費をされるということは、こう、経済がうまく、どんどんどんどん回るようなことになりますから、かなり、こう、活性化をするという見込みが立ってるわけですね。
うん。
で、あとはまあ、そのオリンピック組織委員会自体がですね、まあ、黒字、利益をどんどんどんどん生んでいけば、東京は、かなり、大きなお金がですね、手に入るというところがありますので、まあ、その開催後にですね、いかにこう、日本国民であったりとかに、還元がされるのかと。こういうようなところも一つのメリットとして挙げられるというようなところですね。
スポーツブランドとか、
うん、
もうウハウハじゃないですか。
そうですね。まあだからどんどんどんどん日本のね製品とかをアピールする場としてもできるわけですし、まあそこはいろいろまあ東京にとって日本にとってね、メリットがかなりあるというふうに見れるんじゃないかなというところではあります。ま
あ、あと僕たちのちょうど父親世代が生まれた時くらいに、前回の、東京オリンピックがあったと思うんですよ。
うんうん、
そう考えてみると、ほんと一生に、自国で開催って一生に一回とかなんだなっていう。
うん、
そうですね。めちゃめちゃレアなね。
そうですね。まあ、それがなんかいくつかやろうとしてたみたいですけど、うん、ことごとく失敗っていう。なんか名古屋オリンピックとかもね。 やろうとしてたんですけど、最後の最後でソウルに負けたというのもあったりとかして。ただまあ、東京オリンピックもう一回やろうというのはあれですよね。あの、当時の、あの、東京オリンピックによって高度経済成長が加速されたというようなことがあるみたいなんで。
前例がね、良かったですね、あれみたいな。うん。よかったらもう一回やりたいですねっていう。
それをもう一回ね、あの、今の閉塞感をこう、打開するためにやりたいっていう思いも、まあ、あるんじゃないかっていうのは言われて
ますね。そして再び、経済大国としてのランクを、また上げると。
みたいなね。でもなんかそう考えるとあれですよね。昔あの、それに合わせて新幹線ができたじゃないですか、東海道新幹線。
そうですね。
リニアちょっと間に合わねえなっていうね、感じが。
そうですね。あと7年
しか、ね。もうちょっと先ですね、リニアは。あと10年ほど待っていた方がないといけないですけど。
そうですよね。
まあ、そういったところもあって、
はい。リニアじゃなくても、こう、今から何とかして作ってこれ驚かしたいなっていう技術をもしかして今すごいやってくれてるかもしれないですよ。
まあ、そうですね。
それは楽しみだなとは思いますね。うん
まあ、そういうようなところもあって、メリットはいろいろありますよ、というところではあるんですけれども、まあ逆にね、
ええ、
デメリットですよ。
ええ。
デメね。
まあ、このデメリットはね、毎回オリンピック招致をする際にいろんなところで言われているところかもしれないです。先ほどね、まあ、あの、東京でやることによって東京都民は潤いますという話をしましたけれども、まあ逆に言うとですね、オリンピックを、まあ、招致をすることにより、東京都のお金をどんどん使うことになるわけですね。うん、まあ、そうなると、大量の税金が、まあ、出ていくわけですね。東京としては。まあ、その税金はどこから出るのというと、やはり都民に、まあ、転嫁されるわけでありますので、まあ、最終的には都民に戻ってくるかもしれないけど、都民は最初にいろいろこうお金を出さなきゃいけなくなる可能性もあると。
まあ、そうですかね。その前に消費税も上がっている
です
から
ね。そうです、そうです。だから税金というのがね、だいぶ多く出てくる可能性はあるでしょうと。で、おそらく2020年、もしかすると今のね、あの計画でいくと、もう 10% になってる可能性もありますからね。税金は。
やだね。
まあ、上がってったらそうなってますね。
そうですよ。まあ、その消費税も含めてその 10% になった時に、うん、まあ、どうしていくのかというようなところもありますけれど。で、あとはですね、かなり、いろんな世界から多くの人が集まることになりますので、公害が発生する可能性があると。まあ、車もそうかもしれないですけれども、いろいろゴミの問題とかね。まあその環境の問題であったりとか、まあそういったところも気をつけていかなければいけないところ。
そうでしょうね。あの富士山に関してもそういうことは今問題になってますからね。
そうです
ね。世界遺産になって、
はい、ゴミが増えるっていうねところもありますけどね。はい。で、あとはまあ当然ですけれども自然破壊を引き起こしてくるというような形になりますよね。まあいろんなところでいろんな人がいろんなことをするわけですから、まあそういったところも気をつけなければいけない。あとは不法在留とかですね、犯罪も増える可能性が出てきますと、
うん。
まあ、選手だけじゃないですもんね、来る人はね。
うん。だから、東京に滞在して、そのまま、まあ、切れたままずっと日本に残り続けるとかですね。うん、まあ、そういうようなことも、あるでしょうし。あとはその海外の人たちが入ってくることによってなのか、まあ、そこは、断言はできませんけれども、犯罪というのも増える可能性がある。で、犯罪というのがですね、その、例えば薬物であるとかね、あとは偽札とかね、まあそういったところも、増える可能性があるわけですから、うん、まあそういったところについても気をつけなければいけないというようなところもございます。
過去のオリンピックでどうだったんですかね、その辺の、例えばロンドンで、
うん。
そういうなんか事件とか、
うん、
事故ってでかいものか、
でも増えたんじゃないかなと思いますけどね。
細かすぎてきっとそんなに報道されてないけど、うん、まあちょっとしたこう窃盗だったりとか、
うん、
あるのかなっていう。
まあそれはあるでしょうね、多分ね。う
ん、それはなんか映画祭みたいなところでダイヤが盗まれるとかなんか、うん、まあありましたし、
うん、
そういうやっぱ式典とかとはすごい大富豪とかも来るし。
うん、
もう国の超有名な人とかも、もういいホテルとか泊まるわけですから、まあこれは、窃盗とかに関してはかなり、セキュリティの方を対策していかない
と。まあそれはあれですかね、オリンピックだけじゃなくて、万博とかね、その辺のノウハウが合うと思うんで、まあ、
ゴミ箱が撤去されるっていうかね。
そうそうそう、うん、
ありましたね。
だからまあそういう、なんかテロ対策のために、うん、こういうことやりますよとか、まあいろいろありましたけれど。まああと、一番東京都民にとっては、厳しいなというところがですね、やはり、交通渋滞の問題というのがありますよね。東京オリンピックが開催された時にはですね、東京都の中の道路という道路がですね、おそらく大渋滞を起こすと思うんですね。まあ、車で移動する人も多いでしょうし、まあ、タクシーを使って移動される、海外の方もいらっしゃると思いますので、そうした時にですね、東京のこの商売というか、ビジネスにですね、かなり大きな影響が出るんではないかと。
まあ、渋滞したら出ますよね。でもなんか渋滞しないみたいな話してましたよ、確か誰か。
でもね、渋滞しないって言ってるけど、うん、俺絶対すると思うんだよ、ね。
いや、これさ、どこまで嘘ついていいのって俺思うんだよね。
そうそうそう。
承知するときはもう何でももう嫌なことを包み隠して、原発の話とかをもうすげえ隠して、
そう
カモーンってまたやるわけでしょ、
う
ん、
そうそうそう。
カモーンね。カモーン
万博ですけど。
上海万博です。
上海万博。
オリンピックじゃないじゃんね、その、ね。
で、まあ多分安倍さんじゃないですよ、多分2020年のつったら。
ああ、まあそうだろうね。
カモーンとか言わないですよ、安倍さん。
そうそう
そう。とかし、ぜひ日本にとか言う。よく来てくださいましたとか言う。
オリンピックは東京でみたいなね。そういうことなんですけど、
要はその、
安倍さんにぜひ聞いていただきたいですけどね。結局、交通規制をやらなきゃいけなくなると思うんです。もう時間ですけどね。
うん。
そうなると、やっぱり、東京マラソン、あれ一日だけやってこう、ね、ストップするっていうだけでも、かなり交通規制をやって、売り上げが激減した店っていうのがかなり多くあったらしいんですけども、うん、まあそういったところから見てもですね、2週間ストップするというのはだいぶ大きな影響が出るんじゃないかと、あとは配達の問題とかね、うん、何かの輸送の問題というところで、都内の、まあ企業に何か物資を送らなきゃいけないとか、仕事上必要な書類とか何かをこう送らなきゃいけないときに、遅れがだいぶ生じる可能性があるというようなところもあるので、まあ、そこは非常に東京のビジネスというところについては、気をつけなきゃいけない。あとはもう一番はですね、もう時間もないので、まあ、本題というか、に入っていきますが、そのずっと言われてきた、この福島原発の問題ね。
はい。
これは前回もお話をしたところでありますけれども、オリンピック招致にあたってですね、はい、安倍さんが言った一言が僕はすごく気になるところがあって、福島原発について聞かれたときに、もうこれは絶対に大丈夫だと。囲っているから問題ないと。全く問題ないと。
完全にブロックされています、みたいな。
そう、完
全に。なんでブロックして安倍さんやるのっていう話になってるよ、多分。聞いてるでしょ。
いや、ただですね、それ言ってるんですよね。完全にブロックしているので、全く問題ありません。
俺さ、それさ、そう、それ、その情報を、初めて聞いたんだよ。このオリンピックのこの場の
発表、そうそうそう、
国内向けにこんな話してねえだろうと思ってさ。
そうそうそう
国民に向けてブロックしています。言ったことないよね。
言ったことない。
直ちに対応しとかいう、そういうことしか言ってないよね。
早急に対応していき
対応している最中でありますとか言ってるだけで。
ちょ、安倍さん何人いるん
だよ。ありますってどういう、どっからそんなね、嘘みたいな言葉出てきたんだよね。
で、あとですね、そのヘッドラインではなくて事実を見ていただきたいと思います。改めて安全性を強調したということでですね。まあその安全性を見る過程で蓋を開けたら実は全然安全じゃなかったよってなった時にはどうするのかと、うん、いうふうに思ってたりするんですが。
いや本当に完全にブロックしないといけなくなりましたね、うん、これでね。
ああ、もうぜひ2020年、うん、いや2020年と言わずですね、その前までにぜひブロックをしていただきたい。で、あとね、なんか、福島で会った少年の話も出てきていたらしいんですけれど、
はいはい、
少年、
はい、なんかその少年に会ってその少年がどうだったとかっていう話をですね、どうやらそのプレゼンテーションの場においてしたらしいんですが、まあ私も細かい話はわからないんですが、まあそこでですね、ネットではかなり叩かれていると。そんな話する必要あったの？
なんか脈絡がなかったみたいな感じだった。
そうそうそう。
確か。
まあ、かなりの打足感が出ていたというような話でもありますので。 まあ、まだまだ、この東京を招致、まあ、東京で開催をされるというところにあたってですね、日本国民の中でも意見がだいぶ割れているという、イメージをね、私は受けております。はい、まあ、これを2020年に向けて、まあ、国民一丸となってですね、海外の方をお迎えするという体制を、取っていかなければいけないというふうに思いますのでですね、まあ、ね、2020年安倍さんが首相であればですね、いいんですけれども、そうではないと思いますので。うん、
まあ、でも、まあね、楽しみっちゃ楽しみですし、
まあそうですね。
あとその国際交流するっていう面において、その英語とかまた勉強しようっていう人とか絶対増えてくると思うんですよね。
うん、そうだね。
ね、もうすごいいろんな国の人たちが来るわけでして、その時にちょっと英語が使えたりすると東京でね、
うん、
なんかバー入ったりとかしたスポーツバーみたいな感じの、
うん、
入ったりなんかしたらもう絶対見てるじゃないですか。
うん、
そういうのを入ってみたいなちょっと交流してみたいなっていうね。
そうだね。まあ、ね、異文化のコミュニケーションというのが、ね、かなりね、多くやられる、そんな場になるのかなと、2020年は、うん、思いますので、ぜひですね、まあ我々も別に決して否定的な意見だけではなくて、もちろん2020年東京オリンピックになることで非常に楽しみな部分が、大きいんですけれども、そういった不安要素があるのであれば、早めにですね、摘み取って、ぜひ、全、国民というか、まあ、国民も含めて全世界の方々に楽しんでいただける、オリンピックというのを実現するべきなのではないかなというところでですね、今回のかけるタイムズを終わっていこうかなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。
はい、
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想価格までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑談学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、話はガラリと変わりまして、後半ね、まあ、今度は、オリンピックというよりかはですね、皆さん自らの体の不思議というところにね。
全然違う話になりましたね。
はい、着目していきたいというふうに思っておりますが、うん、はい、まずね、マイクロキメリズムという言葉を、まあ、聞いたことがないというふうに言っていたので、まあ、簡単に説明をさせていただきますと、まあ、これは科学者のですね、J.L. ネルソンさんという人が1996年に、まあ、提唱、発見したもので、まあ、マイクロってどういう意味かっていうと、これはまあ、微量のとかね、すごい小さいっていう意味がありますよね。うん、で、あともう一つキメラという、まあ、これはなんか怪獣の名前みたいな言葉があるんですけど、その二つ、マイクロというのとキメラという二つがくっつかったと。で、キメラっていうのは何かっていうと、由来が異なる複数の部分から構成されているというような意味。
あ、なんか三つ首があるやつとか、キマイラみたいな感じで、昔の神話に出てくる感じですね。うん、
キングギドラ的なやつですね。
そう、キングギドラ。
はい。
キングギドラは同じ奴らなんですけど、はいはい、なんか顔の中が全然違う成分。
一つ一つがね、違う。
はい。キメ。
はい。
邪魔しました。
ということですが、まあ、いいところをついていただいたんですけれども、まあ、そういう、語源から入りまして、意味としては、体内に他の人の細胞が混じって存在している現象のことを指すと。これは何やろかと、うん、
自分の中に別の人がいるってことですか。
はい、そういうことですね。自分の中に別の人の細胞が、生きているという状態のことをマイクロキメリズムというふうに言うわけなんですね。これ驚きですね、これ。
いや、
まあ、誰
何で驚いたのかでいいか分かる。そのマイクロキメリズムっていう、その、はい、キメリズムっていうあたりの名前の付け方には驚きますけど、
ね、まあ、パッと見何言ってるか分かんないっていうのもあります
けど。ダニの細胞が生きてる。
なんかもうちょっと分かりやすい名前で、ダブルヒューマラーみたいな、そういう感じの。
なるほど。
まあ、ね、
確かに分かりやすさは欲しいっていうのはありますよね。で、まずね、うん、免疫っていう言葉を聞いたことがあると思うんですよ。
免疫、
はい、免疫。私、花粉症なんですけど、 はいはい、外部から自分以外の細胞ね、花粉という細胞が私の体に入ることによって花粉症ってのは起こるわけなんですが、基本人間というのは免疫能力があるので、自分以外の細胞が一緒に生きることはありえないんですよ。他の細胞が入ってきたらそれは外部からの敵だとみなして、うん、免疫系が攻撃するはずなので、
拒絶するわけですね。
はい、拒絶されるわけなんですよ。だけど、実際、今生きている人間の体を調べてみると、このマイクロキメリズムという状態になっている人がほとんど、まあ、もしくは多いと、いうふうになことが分かってきたと。で、これは何が原因なのか。ね。まあ、いわゆるその、なんていうの、銀狼回帰ファイルじゃないですけども、なんか、多重人格みたいなのね、ちょっと想像しちゃいますけれども、うんうん、まあそれというよりかはもう少しそのマイクロなんで、その一つ一つの細胞レベルの話になっていますと。で、まあ原因は何かというと、一つがそういうことが起こる原因ってどういうのが考えられるか、思いつきます？他人の細胞が自分の体の中に入る。まあ一つ多分簡単な例があると思うんですよ。
ああ、移植とか。
あ、そう、移植。
血液。
はい。
ですかね。
臓器移植とかですね。
ね、
それはまあ確かにあり得るなと思う。でもあれも結構難しい話なんですよね、臓器移植って。拒絶反応が起こる可能性があるから、
はいはい、
ね、あの、移植自体には成功しても、それからその人の体の中にずっといられるかどうかっていうのは、
ね、そうだね。
わからないと。まあこれは一種のその免疫系がちゃんと作用しているからそういうことが起こる。
うん。
うん、で、もう一つが何かというと、これは妊娠なんですよ。
はあはあ、
妊娠。で、ここの妊娠に関して結構興味深いデータが、まあ、研究成果が見つかったと。
うん、
で、妊娠で起こるマイクロキメリズムってどういうことかっていうと、まあ、母親とね、胎児。まあ、ここは、へその緒というか胎盤とあれで繋がって栄養のやり取りをしたりするっていうのは、中学校の時にね、理科の二分野とかでしたっけ、
う
ん、で、勉強します
けど。羊水に囲まれててとか、はい、そういう、
そう
です
ね。で、まあ、その中で、母親と胎児の間で、その、少量のね、少ない量ですけれども、細胞がこう、相互作用されてですね、まず妊娠することで、赤ちゃんの細胞が母親に行き、母親の細胞が赤ちゃんに行くっていうことを繰り返すわけですよ。これで、まあ、一種のマイクロキメリズム状態になると、いうことになります。で、その妊娠して、妊娠出産後、も、実は、赤ちゃん由来の細胞がお母さんに居続けて、で、お母さん由来の細胞が赤ちゃんに居続けるということがずっと起こり続けていると。いうことが最近分かってきたと。
出産した後に、もう体は離れてますよね、
はい。はい。体は離れてるんだけども、その胎盤を通じてやり取りされた母親の細胞のいくつかが、自分の子供の、ね、子供の中には居続けるんですよ。
ああ、そういうことですね。
はい。で、さらに、赤ちゃん由来の細胞もお母さんに居続けると。
うん。
いうことが最近分かってきたと。
うん。
で、それはまあ、なんでかというと、最近その母親の脳とか子供の脳というのを調べたんですね。亡くなった方の。そうすると、母親の脳には子供の細胞があることが発見されたと。まあ、逆もしかりと。
なるほど。
いうことを、が、まあ、分かってきたと。で、じゃあなんで、そういうことが起こるのか。他の人の細胞がね、自分の中に入ってくると、まあ、基本的には異物としてね、自分ではないと。自分ではないものなんで排除されるはずなんですが、マイクロキメリズムというのが起こるっていうことは、何らかの理由があって、その免疫機能が停止しているというふうに言われています。うん。が、ここから問題なんですけど、その後、数十年経過して突然免疫系が作用し始める場合があると。つまり。
それやだね。
はい。つまり、母親と子供の中で細胞のやり取りがされてるうちは良かったんだけど、うん、生まれてから30年、40年経った後に、あ、これ自分じゃないっつって、免疫系が自分自身を攻撃し始めることがあるよと。
ほうほうい
うことが分かってきたと。これ、ま、自己免疫疾患というふうな病気として、最近はね、認識されているんですけども。うん、まあ、そういうことが起こってきたんだけども、まあ、なんでこうなるのか、これは分かっていないと、今。そうです。
うん。
はい。
なんか、病気になっちゃうんですか？そうなった場合って。
まあ、その自分で自分自身をその間違って攻撃、もう、 まあ本当は自分じゃないですよね。もともとは、例えば子供だとしたら母親の細胞があるんだけれども、その母親の細胞が入ってきた時点で退治してたらまあ問題なかったんです。だけど、母親の細胞が自分の中に居続けると、例えばそれが心臓だったら、心臓の細胞との一部として自分自身の形成しちゃうわけですよね。で、その形成した自分の、例えば心臓の細胞を自分自身が誤って攻撃すると、もう、その、心臓の機能として、機能しなくなる場合がある。だから急に、心筋梗塞とか、突然死ですね。
怖いね。
そういうので亡くなるパターンってこういうのがあるんじゃないですかっていうことが最近分かってきた。
じゃあ今まで原因不明で、例えば、出産した後の、はい、あの、お母さんの方が、結構何年か経ってから理由も分からず急に心筋梗塞とか起きる可能性がゼロじゃない、
可能性はゼロじゃないということになりますと、はい。まあ今ちょっと悪い面を言ったんですけど、まあ、良い面ももちろんこれありますと。マイクロキメリズム良い面は、今例えば今心臓の細胞の一部になりますという例えをしましたけど、例えばその子供の細胞が弱っていったと、子供がちょっと心臓の細胞が弱くて、で、ちょっと心臓が弱りきっているっていう場合に、母親の細胞が、その心臓の機能を代わりになってあげることができると。だから、
あ、それ妊娠中ってことですよね。
妊娠中もそうですし、その後もそうです。成長して生まれていった後もそうです。なんで、代わりに修復とか保全の機能を持つことがあると。だいいこともあるんですよね。
うん。あ、それで何ですか、エイリアンね、映画の。うん、シガニー・ウィーバーに、こう、エイリアンがこう、宿ってしまって、
うん、
で、なぜか、エイリアン4になって、シガニー・ウィーバーが、主人公が復活するんですが、めちゃくちゃ強くなってたんですよ。それは、エイリアンの細胞が、
マイクロキメリズムによって、ね、
エイリアン的な本能じゃない、血液までエイリアンになってたんで、まあ、それ決めすぎかなっていう部分があるんですけど。
うん、まあ、あり得る。あ、そういうことを考えたのか。まあ、なんていうの
?96 年のその理論を活かして、うん、作られたのかもしれないですね。
でも考えそうですよね。誰かの細胞が自分の中に入ったらどうなるんだみたいな。なんかそういうのって。まあ、いい面はそういうことですね。細胞の修復とか保全の機能を代わりにすることがあるよと。で、悪い面はさっき言ったように、その自己免疫疾患というね。病原菌とか、本来そういうのを攻撃するための免疫系が誤って自分の体を攻撃してしまうと。いうことで。まあ、新生児ルーピス症候群っていう、まあ、赤ん坊の特有の病気があるんですけど、これまあ、突然ね、亡くなっちゃったりするような病気です。さっき言ったその心不全とか。で、これを調べるとですね、その、例えばさっきの心臓の話だと、心臓の組織から母親由来の細胞が発見されたというようなことが分かってきていて、まあさっき言ったようなことが起こっているだろうということですよね。はい。で、まあ良い面悪い面あるものの、なんでこれが起こるのか、まあちょっとまだ研究の解明中なんですけれども、他にもこういう事例がありますよ、ちょっといくつか紹介したいと思います。
はい。
はい。例えば、今、母親と子供の中での例だけ言いましたけども、これって、例えば、双子同士とかでもあり得るんですね。
うん、ああ、なるほどね。
はい。双子。で、双子で消える双子現象っていう言葉聞いたことあります？
え、消える双子現象？
消える双子現象って。これ双子として、例えば妊娠しますと。
うん。
だけれども、いつの間にか片方がいなくなっちゃうってことがあるらしいんですよ。妊娠中に。
あ、そうなん
だ。細胞としていなくなっちゃうって。これはまあ、片方がいなくなる理由はいろいろあるんですけど、例えばもう片方がまあすごく弱かった。細胞として。っていう場合とかがあるらしいんですけど、そういう場合に、亡くなった片方の細胞がもう一つの子供に吸収されちゃうことがあるらしいんですよ。そうすると、亡くなった方の細胞がもう一人にこう、居続けると。いう、
うん、
まあそういう意味でのマイクロキメリズムというのが起こる。ことがあると。双子いなくなったと思ってももう一人の方にこう、双子のね、もう一人の人の細胞が入ってると。
うん。
あとはですね、代理母という問題があります。
ありますね。
これ聞いたことあります。代理母ね。はい、ある女性が、ちょっと自分の体では産めないので、別の女性に、まあ、子供を 絶対引き渡してくださいという目的で妊娠出産を、まあ、お願いすることというか、うん、いうことになるんですけども、こうなるとですね、その本当の母親ではなくて、代理母の細胞が子供に入っちゃうんですよ。わかりますかね？
ああ、じゃあ、ある意味では、うん、本当の子供と呼べないんじゃないかっていう。
まあ、基本的に卵子は本当の母親のものなんで、まあ、子供なんですけども、ね、ただその妊娠してる間に入ってくる栄養とかのやり取りによって、代理母の細胞が子供にも入るし、逆に代理母にはその子供の細胞が入ると。
なるほど、なるほど。
いうことが起こる。まあ、これがどういう影響を与えるかっていうのは、未だまあ未解明なんですけども、そういうふうにして、その、全然知らない他人の細胞が自分の体に入ってくるっていうことが起こり得るんですね、これが。
うん、母親の細胞が子供に行くのだったらわかるんですけど、うん、子供からも母親に細胞が残るっていうのは、もう完全に初めて聞いたっていうか。
これはでも不思議な話ではありますよね。
ですね。何の目的でそうなるんだろうっていうか。
うん、まあなんかそういう愛情を育むためにそういうことが起こるんじゃないかとかね、いう仮説はいろいろ立てられているんですけれども、やっぱ母親と子供というつながりというのは結構、なんていうのか、特別なものがあると言われてますよね。父親と子供って言うと、
まあ、
ね、
まあ、そうね。う
ん。なんかやらかすと絶対母親知ってるもんね。うん。なんでっていう。
まあ、細胞が、細胞が残ってるからじゃ
ない。細胞が残ってるせいで、受診してんのかなっていうくらいに、筒抜けなんですよ。
そう。なんかそういうところにもね、リンクするんじゃないかと思ってしまうようなね、こともありますし。あとこれ、人工妊娠中絶というのがありますけれども、
うん。
そういうことをしても、中絶した子供の細胞は母親に残ると言われています。
うん。まあ、なるほどね。はい、
それ、一応妊娠したことになってるんで、
うん、
妊娠したことによって、まあそれを途中で中絶しちゃったとしても、その子供の細胞は母親に行くと、
うん、
いうことが、まあ分かっているそうで、まあこれが、まあなんか免疫とかに影響を与える可能性もちょっとあるんではないかというふうに言われてますが。
そう、はい、悪い方のリスクで言うと、例えばその、中絶経験が増えてしまえば増えてしまうほど、そういうリスクが増えていくっていうことになるわけですよね。
は
い、
そうですね。で、あと興味深い話として、夫婦は似てくるというお話があります。で、これは何かというと、まあ妊娠すると、その赤ちゃんには夫の方の遺伝子が入ってるわけで、その赤ちゃんのさ、うん、夫の遺伝子をまた母親に行くわけですよね。
うん、
そうすると、
あ、お父さんも登場してるわけ
だ、はい。お父さんも登場してきてですね。
ちゃっかり細胞で登場みたいな、ね。
はい、で、なんか夫婦。
僕も入ってますよ、みたいな。
はい、なんか夫婦はこう、生活一緒にしてるから似てくるってもあると思うんですけど、まあそれ以外にも似てくる要素として、このマイクロキメリズムというのが作用しているんではないかと、いうふうに言われています。
あれなんだ、似てくるっていうのは、
うん、
旦那側から似ることっていうのはないんだね。
ああ、そうですね。旦那側には入ってこないですからね。
旦那の変化がないと。
だから、お嫁さんの方が、どんどんどんどん旦那化するっていう。
旦那化というとあれですけどね。
大丈夫。
だから、相当旦那がズボラな家庭はやばいってこと？
まあ、シュランなね、こう、DV するような旦那ってそう。母親がだんだん攻撃性を増してくるっていう感
じ。母親の方が強くなっちゃうっていう。
で、強くなるでしょ、最
初。まだ共有深い話になってきますけれどもね。はい。まあ、そんなことが今ね、発見されて研究中ですよ、ということが、ちょっと結構興味深い話かなと思ったんで紹介させていただきましたけど、はい、まあ、ちょっと最後に、3つぐらいトピックをお話しします。まずこれ。まだ、さっきも言いました、あんまり深く分かってないことが結構多いですが、まあ、免疫に関わる、重大なメカニズムがこれによって明らかになるだろうとされています。ということで、まあ、癌を含むすべての病気に対応する治療法を確立するためにもさらなる研究が今続けられていると。まあ、医療の進歩につながるのではないかというふうに言われていますと。で、あとですね、これは自分の中に他の人の細胞が入っているということはですね、こう倫理が好きな人にはもうたまらない話題なんですけど、一体ね、一体自分とは何なのかと。
ね、
出た。
自我の話になるわけです。
問題になってくるわけですよ。
出ましたね。
はい。まあ、あと、これ説明の付け方としてはね、どれぐらいその過去の人の細胞が自分に入ってるのか。これ覚醒遺伝とかいうことも、こういう可能性、これによって起こってる可能性があるわけですよね。
うん。
母親に、その自分の母親、だからおばあちゃんの細胞が母親に入っていて、その細胞がさらに来ちゃうっていう可能性もあるんで、自分に。
そうですね、はい。DNA のもうほぼほぼ 99% 同じですからね。
ていうようなことがあったりとか、あとはまあ今言ったようにね、の、あの、これってどの細胞になるかってあんま、決まってないんですけど、例えば脳の細胞になるっていうこともあるわけでしょ、母親由来の細胞が。そうなってくると、もうさっき言ったように自己をね、構成しているのは一体何なのかという話になってきたり、まあ自己免疫っていう言葉自体も怪しいですよね。何が自己なのかというのが分かんなくなってくるんだね。という、まあ、その、新たなる心理学的な倫理的な課題というのもこれによって生まれてきましたと。まあ、そしてですね、最後に、まあ、だから皆さん、私たちも含めの体にはですね、まあ、自分だけではなくて、まあ、母親とか、もしかしたら兄弟、弟だったとしたら、兄の細胞が入ってる可能性もある。
なるほど。
いうことですね。
あ、先にいましたね。
はい、先に母親に行って、それが、弟に来たと。そういうふうにして、その家族で、家族同士他人の細胞が生き続けてるということなんで、例えばね、将来自分の親が亡くなったとしても、自分の親の細胞は自分の中で生き続けていると考えるとですね、ちょっと感慨深い話になってくると。
そうだね。はい。確かに。
そうですよね。まあそういうちょっと、秋になってきたのでね。まあこういうちょっと神秘的な現象があるよというのをちょっと噛み締めながら、ちょっと涼しいね、秋の夜長、物思いにね、ふけてみるのでも、良いのではないでしょうかと。
秋の夜長をそこで持ってくるって。秋の夜長でマイクロフェミニズムについて考える。
考えるか、それ。
まあ、ちょっとサイエンスな、
サイエンスなところにこう、目を向けてみてもいいんじゃないでしょうかと思います。まあ、かけらじはそういう意味ではね、私とウマモアとホネストという3人のマイクロフェミニズムによって起こっている、こう、一つの ね、 ね、DNA になってますから。はい。まあ、そういったところも考えていただいて、今後もかけらじを楽しんでいただければよいかなと。いうふうに思いました。以上、
はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では今流行っているものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、というわけで前半が、ホネストさんによる、オリンピックのお話、
うん
うん、
はい、そして後半がグリーンティーさんの、マイクロキメリズムという細胞が、両者、まあ、母子とか移りますよという、うん、そういうお話、
はい、
2つ興味深い話でしたね。
はい、興味深い、
まあ、前半の、はい、オリンピックの話なんですけど、
うん、
まあそうですね、僕が思うのは、その安倍さんがね、そのブロックしますよって言ってるんですけど、これやっぱり世界の人たちも来てくれるってことは、まあ招待するだけじゃなくて、ちょっと協力してくださいよそのためにっていうような風に言ってもいいんじゃないかなっていう。
まあそうですよね。そういう、
むしろ言う口実ができたじゃないですか、
うん、
ここやっとね。
うんオリンピックも、
皆さん本当ありがとうございます。オリンピックも今回やらせていただくことになって。うん、ところでですね、という感じで、そんなポンポン行くか、みたいになると思うんですけど、ところでちょっと諸問題がありまして、という、これ、お力添えよ、みたいな、話にして、
う
ん、
そうだね。
弱いところも見せていいと思うんですよね、そういうところって。
うん、そうですね。
で、自国のやつは自国で解決しろとか言われて、その北京オリンピックとかでも中国政府が一生懸命その北京郊外というか、その辺の地下鉄とか綺麗にしたりとか、なんか人になんかね、マナーとか良くするように指導したりとかってやってたんですけど、
うん、
まあそういう、まあ自国民の国民のあれとかだったら、まあそういったね、他国の人が関与してっていう指導じゃなくてもいいんですけど、
うん、
原発ってもう世界の脅威なんで、
うん。
うん。それはもう、まあ日本でやってしまったのはしょうがないんですけど、これはもうみんな世界の人たちと一緒にこう、なんなら解決して、で、その場所でオリンピックもやって関東でね、同じ関東で、いいじゃないかみたいな、そういう風な流れになればいいんじゃないかななんていう風に、まあ何もできない僕が言うのもなんなんですが、思ったわけですよ。
うん、
絶対無理だもんだと、このまま。
まあ日本国内、まあね、まあ最初東電だけでやらせようとしてましたけども、最近やっとね、国を挙げてやりますという話
が動き出
したからね。うん、でさらにまあそういう。
でも動き出した途端にブロックしてますって言ってるから、ね。
あれな
ぁ。いや、とりあえず招致決まったっていうところで、うん、じゃあこっからですよね。
そうです、こっからね。ね、はい、7年ありますから、まあ7年のうちに早くやってほしいなっていうね、 思いがあります、
ね。そうですね。まあ、国民の意識も多分その年間でだんだんこう変わってって、あ、オリンピックもありますし、とかって、絶対こういう付け加えてそういう話になっていくと思うので、まあ、ちょっとこれから楽しみですね。特に東京近いところにいる人も、そうでない人も、
うん、
まあ、東京に来る機会これで増えるんじゃないかなと、思います、
うん
うん。
はい。
続いて、いとことこさん、プリンティさんのお話。まあ、これもね、初めてですね、あの、なんていうんですか。子供の細胞が母親にも移ると。
そうなんです
よ、ね。そして、よくよくそれをこう考えていくと、父親の細胞も母親に移っている。
あとは兄の細胞とか、
ね。兄の細胞も行って、うん、そして弟とかにも兄の細胞が行っている可能性があると。うん、おー、これはすごいですね、うん。やっぱなんか家族って細胞まで一緒に分かっちゃうんだなっていう。
そうなんですよね。で、まあ、なんでこう起こるかが分かってないということで、まあ、ちょっとまだ神秘的
な。そうですね。実際あと、これによって何が起きるのかっていうことがもうちょっと分かってきたりするといいですよね。そ
う。まあ、かけ台としてね、こういうネタはね、時々放り込んでいこうと私は思ってるので
。いや、もう時々と言わずに、もうグリーンティーさんどんどん放り込んでいただいて、
どんどんどんどん。
いいですよ。こういう話なかなかできないですからね。
まあ、そうですね。うん。まあ、毎回だとしつこいんで、まあ、本当に時々。
今日はまあなんとかキメリズムとか言って、前回まあマイクロキメリズムですが、とか言い出して、近い話題ですとか言って、だんだん言ってることを似てきてる。最終的にはコビット研究がすべて今後医療の分野にとか言ってさ、締め方一緒みたいなの。
まあ締め方は似てきますよね。
似てきますね、これはね。
それはね、しょうがないですね。
まあこういうのもちょこちょこ放り込んでいただくことで、まあより充実していくんじゃないかなと。
そうですね。
そんな感じですかね。
そしたら、あれですか、テーマの方の、
テーマの方、
9月テーマの方とか、お便りの話。
そうですね。あれ、9月テーマって何
に駆け出し川柳というふうにね、決まりましたけど。
あ、そうだそうだ、僕毎回忘れるんですが。駆け出し川柳を。
駆け出し川柳。これさ、
ツイッターで募集でもいいかもしれない。
ツイッターで募集でもいいですね。なんか思い浮かぶのありますかね。これなんか番組の最後に司会が駆け出し川柳でこうまとめるみたいな。
ポンとかいう音とともによくやってますけど。
ポン、ポポポポポポポポポン。ホネスとかあったのかね、そんな感じ。
絶対駆け出しの中の誰かが入ってくるわけでしょ。
でもグリーンティー。
あ、まあいいですよ、グリーンティーで。
最後グリーンティーだけ
の。グリーンティーは真ん中にしか入らないね。
うん、ああ、そうか。ホネストとグリーンティーとウマウマと、みたいなね。
これ何が言いたいのか何も確信に迫ってないよ。
確かに五七五だけれど。
ね。
何ですかって話だから。
いやでもそういうすごいシンプルなもの。
そういうので全然別に構わない。
大歓迎でしょ。面白いもんだってそれ。意味がわかんなくて面白いもん。
何これってなるからね。
意味がわかんなくても面白いからいいんですよね、こういうのね。
そうですね。弱活テーマにし、それがなっているということですので。うん、どしどし送りください。比較的送りやすい。
は
い、
そうですね。
あと、まあ、多分
複数送ってもいいですよ。
そうですね。で、かけらじのハッシュタグをつけて、ツイッターの場合ですと、つぶやいていただくと嬉しいです。
そうですね。それでもいいですね。
はい。
はい。
まあ、気になるその、送り先他にもあるので、紹介しますけれども、
うん。
まあ、かけ上がりラジオでは番組に対するお便りメッセージを募集しています。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。あ、もしくはまあ、ツイッターにかけらじというハッシュタグをつけて、ツイート上、ツイートしても大丈夫です。
はい、大丈夫ですね。
はい。ツイッター ID はかけらじ。e メールはかけらじ@gmail.com もしくはかけらじ@yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想を取り上げてほしい僕で特集テーマ、今月のお題に対する回答など気軽にどしどしお便りをお送りください。
はい。
はい。まあ、結構今日は前半が長くなってしまったので、エンドはね、そろそろ。あ、なってきましたね。ちょっと私事なんですけど、音カメフェスという。
ああ、音カメフェスにね。
はい、出られる。曲提出させてもらったんですが、
おめでとうございます。
ピアノ曲をね、ちょっとした、はい、ピアノ曲を、ちょっとした感じなんですけど、まあこういった曲もどんどん作っていきたいと思います。まあ、エンディングが変わらないので、そこは大丈夫です。
うん。はい。音カメフェスの方もお楽しみにって
こと、ね。楽しみに。
はい。
というわけで、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ごきげんよう。
さよなら。